ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月になりましたので、
はい、
はい、
恒例の、恒例じゃないですか、
恒例です、
定例の、
定例
の、
定例ね、はい、
カードリーディングですね。
はい、リーディングです、はい、
もうね、今年最後に。
そうですよね。
そうなんですよ。12月どんな年になるのかっていうか、どんな月ですね、
はい、
なるのかってことなんですけど、うん、もう新しい年の前の最後にふさわしいカードが出てまいりまして。
おー、はい。
はい。もうね、かなりの揺さぶりが起きます。
何、うん、ですって。
はい。もう、ピカドンみたいな、雷が落ちるような、
はい。
気づきが起きるっていう、はい、まあ、上から下に叩き落とされるような、
うん、
ハッとするような目覚めのような、
うん、
物事っていうか、そういう出来事、
うん、
内面かもしれないし、気づきかもしれないし、
はい、
そういうもうとにかく揺さぶられる出来事が12月は起きるんですが、
はい、
これは最終的には何のためにこれ起きるかって言ったら、自分の本来のエネルギー、源、自分の本質とつながるために起きる出来事なので、
はい、うん、
ここのところをこう、なんて、気づきがあって、自分を内側を見ていくっていうことをしていくと、うん、最終的には本来のあなたの力っていうのが蘇ってきて、
ほう、
来年はその本当の自分で生きていくっていう、その大前提が12月は起きるんです。そう。だからね、ちょっと痛いと思うことが起きます。
そうなんだ、
うん。でもね、これ、痛いことが起きないと、人って振り返ろうとしないじゃないですか。う
ん、はい。
ね。だから、うん、本当にね、最終宣告じゃないですけど、
うん、
もう本番始まるよっていう、開幕とか、ね、幕が開く5分前ぐらいの状態なわけですよ。うん、
もう本当にいよいよっていう時ですね。
そうです、そうです。で、その時に、どうしようとか、周りのこと気にして、うん、なんかあの人大丈夫かしら、この人大丈夫かしら、なんてやってる暇なんかないよ。あんたちゃんと自分のね、セリフ覚えてんのじゃないけど、自分を表現する状態に今なってますかっていう。
おー。
そう。だから人のことばっかりやってると、うん、なんかペシってされますよっていうことです。
でもまあ、それは本来の自分でこう生きていくための、最後の、なんて言うんでしょうね。
うん、
う、試練じゃないけど。
そうそう、叱咤激励じゃないけど。
うんうん、
そう。でね、これが起きた時に何をしたらいいかっていうのもちょっとカードで出てまして。
はい。
なんでこの稲妻のようなね、手痛い、上から下にこう落とされるような、こう、うん、衝撃を加わるような痛みが起きるかというと、
はい。
自分の湧き上がってくるネガティブな感情、痛みとか悲しみ、辛さっていうのを、周りの人に分からないように、表現しないように、こう、押し込めてきてしまっていて、
うん、
会社とかね、仕事に行ってたらいちいち泣いてらんないし、
うん、
うん、他の人にネガティブなことを言っても申し訳ないと思ったりとか、
はい、
明るい場をね、暗くさせちゃって思ったりとかして、お付き合い上、平気を装うじゃないですか。
うん。
でも、ちゃんと自分の家に帰ってきて、自分と向き合う時間を取ったら、うん、それを全部解放してればよく、いいんですけれども、私たちそういう教育とかね、時代ではなかったので、うん、押し込めたままになってるんです。
はい。
うん。で、それがもう凍りつくような、もう固めてしまってるんですね、鎧で。
うん。
内側が出てこないように。
はい。
で、それを溶かしていく。
うん。
うん。ことをする。
うん。
ていうか、それが起きますよっていうことなんです。そのすごい衝撃を与えられたことで。
へ
ぇー。殻が破れるみたいな。
へぇー。
で、感情がだからすごく揺さぶられて湧き上がってくるわけですよ。で、その時に抑え込まないでねってことなのね。うん、ちゃんと感じて、悲しみを感じてあげて、必ず癒されるから、焦って、あ、もう早く泣くだけ泣いて元気にならなきゃとか、あ、もうこの落ち込んだの辛いから早く良くならなきゃってことをやっちゃいけないのね。うん。もう味わうんです、それを。悲しい。
例えば悲しいだったら悲
うん。
しい気持ちを味わうっていうことです
そう、
か？
ちゃんと見てあげるの。悲しいんだな、私はって。で、過去今まで何十年って生きてきたら、その悲しみがここに溜まってたんだ。もう過去の分総ざらいするぐらいに思いっきり泣いたりとか、もうね、泣くことを許してあげる。
なんか泣ける人と泣けない人がいると思うんですよね、そこ
うん。
で。
そう。でね、でもね、それって体が緩んだら勝手に泣けるんですよ。だから、自分一人になれるスペースで、リラックスする。私はね、よくや、前言ったかもしれないけど、お風呂で感情解放をよくやってたんですよ。で、お風呂でやると
ねえ、おっし
ね、
ゃってましたよ
そう、水
ね。
にね、いろいろ情報って流れ込むから、その後流した方がいいのかなと思いつつ、まあ私最後だからいいかとかって思ってやってたりしたんですけど、そうするとお風呂に入ると体が緩むので、感情を見ようと思うと湧き上がってくるんです。でも、最初の頃はね、やっぱり私も、声を出して泣くなっていうふうに小さい頃から言われてきたので、やっぱりあんまり泣かないタイプなんですよ。こらえちゃうタイプだったんです。だから、わざと声出して泣いたの。赤ちゃんになろうと、子供になろうと思って、うん、わざと、うーんとかって言って、頑張って泣いたの。
頑張って泣けるものですか
うん、泣け
ね。
ます。やってみてください。頭ではわかんないです。ちなみさん。やってみないとわかんない。
例えば私の場合ですけど、まあ、悲しいなっていう気持ちは分かったと、まあ、自分の中にはそういう悲しい気持ちがあるんだなっていうのは分かったと。
だってわかっただけで感じようとしてないもん。今の状態のエネルギー見ると。わ
そう、
かっ
一
た
生
だけ
懸命、
で、
それ分かっただけじゃダメなんですか
そうそう
ね。
そう。分かって終わりにしてるから、だから感じられないんじゃなくて、感じようとしないんですよ。
でも、なんていうのかな、感じようとするっていうのがイコール泣くってことなんですかって思っち
だっ
ゃうん
て
です
悲
よ
しみ
ね。
の場合は泣くですよね。怒りだったら泣く必要ないし、怒ればいいし、悔しい思いだったり、辛かったら辛いっていう思いを味わえばいいし。だから、それだけちなみさんが今めっちゃ抵抗満載で言ってるっていうことは、泣きたくないんですよ。
そうですね、多分ね、
うん。
私も泣きたくないって思う
そう、
タイプだ
そう。
から、
で、
そうです
な
ね。
んでかって言ったら、泣いたらもうどうしていいかわからないからなんです。泣くなって言われてきてるから。うん。そう。だから、泣いたらどうなる、どうしようって、もう今もパニックってる状態が今上がってきてるのわかります？
全然、でもなんか泣いて、どうす、んなんかわかんないで
そう。
す
で
ね。
もね、
泣い
た
ただ
、
後の
違う。
ことも
た
わ
だ
かん
泣けばいい。ない、ほらね、いろいろそうやって考えるでしょ？考
ない。
えるからできないんですよ。で、ああだこうだ言ってないで泣けばいいんですよ。もう大体できないっていう人はもう同じ。みんな頭で考えて、こうしたらどうするんですか？できませんとか、やったことないくせに何言ってんだよって私は思うわけ。
でもなんか泣けないでしょ、声上げて泣くってできない、たとえ
だって、
一
声
人
上
き
げ
り
れば
だっ
いいだけ
たら、なん
ですよ。
かそれわざとらしいって思
そう
っ
で
ち
す
ゃうん
よ。
です
わざと
よ。
らしいんですよ。わざとやるんだもんだって。なんかね、多分ね、そうやって今言ってるのって多分皆さんも同じように、ちなみさんと同じように出てくる人もいれば、全然普通に、そっか泣けばいいんだって泣ける人も、素直な泣ける人もい
そう
る
で
わ
す
けです
ね。
よ。そう。で、ちなみさんタイプの人っていうのは、相当抵抗があるってことなの。泣くことに。泣いたら負けとか、泣いたら世の中やっていけなかったり、怒られたりとか、ま、そういう思いがあるので、泣かないって心で決めてる人なんですよ。で、そういう人は、ここで12月のさっきの年末やらない限り、心が開けないので、年、閉ざして、 心の閉ざされたまま進むっていうだけなので、別にいいんですよ、やる前が。で、泣くのが苦手だったら別なことやってみればいいし、私の場合は声を出して泣くってことを制限されてたので、だからわざと声を出して泣くってことをやったんです。なぜならば、やってきてないから。うん。で、やったらどうなるかわかんないからやってみるってだけですよ。180度違うことをやらなきゃいけないんだから、自分が変わるためには。ああだこうだ言ってたら変われっこないわけですよ。自分のエゴの文句聞いてたら。同じことをやってたら変われるわけないので、本気で変わりたいと思う人は、やってみるといいと思います。今までやってこなかったこと。
私は小さい時泣き虫だったんですよね。
うん、だから、小さい時は泣けたけど、その後やってないわけで
やっ
し
て
ょ？
ないです
うん、
ね。
だからそれはやってないうちに入るんですよね。だこうやって、もうわかりやすいですよね。めちゃくちゃ、ああだこうだって、へりくつこねてる。石上さん。
例えば悲しいだったら、それで泣くってなったら、私はその悲しみに負けたことになっちゃうんですよね、泣いたら。
ほらね、だから勝ち負けで見てるでし ょ？だからそれ
そ
自体が自分が泣けない理由だし、苦しい理由なんですよ。で、そこを乗り越えるには、結局エゴが言ってるだけなんで、負け、泣いたら負けだって誰が定義したのって、そんなの魂なんて思っちゃいないし。勝手に自分で決めつけて、自分の首を絞めてるわけですよ。で、この手、首を絞めてる手を、どかしてごらんって、そのためには声を出してごらんって言ってるだけなのに、声出したら負けなんです。声出したら負けなんですって言ってるだけの話で、いや、だったら別にいいんじゃないのっていうだけです。
でも別の方法でもいいっていうことであれば。
別の方法なんかないですよ。泣いてない人は泣くしかないです。
じゃあ、例えば泣いてきましたっていう人は？
泣いてきましたっていう人は、多分今度は、泣くことで、はできてるんだから、違うことをやるってことですよね。うん。人それぞれ全然違うので。
じゃあ
で、
私の場合は泣くのね。
そうそう。で、泣けない人は泣いてる人が苦手なんですよ。イラつくの。うん、会社とか仕事とか子供とか。泣かれるとイラッとしたり、早く泣きやみなさいよとか、いちいちメソメソすんじゃないよって思うんですよ。で、そうやってまた苦しくなるの、自分。なんでかっていうと、自分が泣けないから、相手が泣いてるとザワザワするんですよ。自分の内側が。で、それを人のせいにして、あの人って本当すぐ泣くわよね、とかってなる。で、また嫌な気分を味わって、自分が。っていう悪いスパイラルになるんで、とにかくやったことのないことをやってみるっていうのはいいです。で、そうやって感情の、とにかくね、ちなみさんみたいに今ね、感情が凍ってるわけですよ。鎧でガチガチになってる。それを解きほぐしてくださいっていうのが一つ。それには感情をあえて感じてみる。強烈に。うん、が必要。で、やらない限りできないので、これも、でも、だから、それを、せざるを得ないために稲妻のようなものすごい出来事が起きるってことです。で、やってる人は起きないです。そういうのをやってる人は。腹がない人はだってそこまでや、あの、起こす必要ないから。でも相当ガチガチな人は、そのぐらい衝撃的なことが起きない限り、感情を解放するってことができないので、で、12月このカードが出るってことは、皆さん、そういう人が多いってことですよ。感情に蓋してる人が。で、これが解放されない限り、新しい時代は生きていけないので。つまり、傷があるから、感情を見られないんですよ。で、傷があるからかばって、傷があるからひねくれるんです、自分が。うん、そうすると、本当の自分からどんどんずれてっちゃう流れに来年はもっと入るんです。エネルギー強くなって、自分が見てる方向性に進む力が強くなるんで。だからこそ12月にいろいろと自分が塞いでるもの、気持ちとか解放するといいですよってこと。で、そこには焦る必要はなくて、じっくりと感じてください。 でね、こ
はい。
れ、嫌な、ネガティブな感、ポジティブがいいと思い込んでる人は、ネガティブ感情を感じるのが耐えらんないんですよ。ジャッジしてるから。そこは、やっぱり同じく、嫌な感情を感じてもいいんだって。ネガティブな感情は、良くも悪くもないんですよ。ただ、その感情を感じたら、認めればいいんです。ああ、私、こういう気持ちあるよねって。で、認めたら、なくなるので。泣くってことを許せないからずっと握ったまま泣けない。私は泣きたくない。泣いたら負けだって言ってるわけですよ。で、泣いてもいいんだって思えた時に、それはどうでもよくなるんで、自然と泣けたりとか、泣くことがどうでもよくなっちゃうんですよね。それが本来の状態、ニュートラルな状態。そう。で、さらに、それをやっていくと、心が、なんていうのかな。こう、傷ついてる部分が癒されてくるんですね。なので、多くの人とつながることができる。いろんな人とのつながり、っていうことができてきて、私ってこう思うのよね、ああ思うのよねっていうのが自然にできるようになって、あの人のためにこうしなきゃっていうつながりじゃなくて、私は私でこういうあり方をするので、これをいいと思う人は、じゃあ一緒にやりませんかとかっていう自然なつながりが出てくる。で、この自分が自然にコミュニケーションを取れるようになるには、やっぱり心の痛みがあると気を使ったり、いろいろしてリラックスできないんですよ。なので、自分の心を解放していくと、つながりとかね、コミュニケーション、分かち合い、で、内側の豊かさっていうのが出てくる。そうすると、最終的には、本来の自分とつながって、本当にやりたいことが何だったのかとか、なんかわからないけど、やる気がみなぎってくるとか、になるんです。なので、ちなみさんも本当の自分のこのやる気のみなぎってくるのを、目指すために、泣くということをやるってわけですよ。
今月中にどこかで泣かない
そ
と。
うそうそうそうそう。ねえ、なんか泣いてみる。泣くとすっきりしますけどね。
わかりますよ。泣いたらスッキリするっていうのは。でもなんか、何か悲しい出来事とかがあれば泣きますよ。
ドラマ見てもいいじゃないですか。ちなみさんの好きなドラマ。
でもほら、前、ドラマでなんか泣いたりしたらダメって言ったじゃないですか。
浸っちゃダメって言ったんです。泣いちゃダメって言ってないです。浸り込むのドラマはダメって言っただけです。
浸り込むのはダメなの？
だって泣いた、感動するためにね、映画って作るので、絶対泣きますよね。
感動で泣いてもいいの？そしたら。
もちろん、もちろん。
感動で泣いても、さっきの悲しみは言えますか？
いや、だから、ただ鑑賞するんだったら感動で泣けばいいし、そうじゃなくて自分をより、なんていうのかな、魂と一致させていきたいとか、そういう意味で見るんだったら、ただ泣いてちゃダメで、でも感動の涙っていうのは癒されるから涙が出るから、別にそこを見る必要はないんですよ。どちらかというと、なんか悲しくて辛くて、なんでこうなっちゃうの？うわー、残酷、もうひどいっていうような、ものすごく揺さぶる、ジャッジが入るというか、批判が入ったりとか、そういうような揺さぶられ方をした感情に関しては、なんで私はここでこんなに心が痛いんだろう、悲しいんだろう、辛いんだろうっていうのを見る必要があるんですよね。そういうのを炙り出すためにドラマを見るのはいいと思いますよ。だから、来たるなって言ったんです、前。
難しいですよね。なんか、 これは浸ってるのか、どうな
で、
のかっ
浸って
、
てるっ
つ
てい
い
うの
思っち
は、
ゃう。
もうずっとその感情を握ってるってことだって、ずっと泣きっぱなし。ほんとひどいわよね。だったら、ほんとあの人ひどいわよね。ひどいわよね。ひどいわよね。っていうのをずっと言ってるだけ。
そっかそっか。なるほどね。
てか、自己憐憫に陥るみたいな。それは意味ないんで、辛くなるだけなので。ただ、そういうのがやりたいって思うんだったら選択してやったらいいと思う。今日はそれをやるんだって。やってやったら全然悪いことはないですよね。何気なくやってるって無意識でやってるから、なんで私の未来はうまくいかないのって、いや、あなたが無意識でそれやってる、自己憐憫に陥ってるからですよってことなんですよ。
なるほど。
なので、なんかドラマ見て泣く。私はね、割と自分が手放せたかどうかって、映画を見て泣くかどうかで判断してるんです。
それはどういうことですか？泣いたら、
手放
まだ
せてないっ
手
てこ
放
と。
せてない。
そう、私前ね、AI っていう子供が、を、なんかロボット、子供用のロボットができる時代のお話で、で、まあ、それを販売して、それを買った人たち、家族に、本当の子供ができちゃったと。できなかったんだけど、あ、子供いたんだけど、意識、無意識状態っていうの？なんていうの？意識がなくなっちゃって、ずっと植物人間みたいになっちゃって、意識が戻らなくて、それで悲しみのあまり、奥さんがすごい悲しみになっちゃったから、って言って AI のその子供用ロボットを買ったんですよ。実験段階だったんだけど。で、それ買ったっていうか、与えられたのかな？研究者の奥さんだったから。で、そしたら、ちょっとしたら自分の本当の息子の意識が回復したんですよ。
お
そうす
はい
ると子供用ロボットいらなくなるというか、で、いじめが起こるわけですよ。本当の息子が。お
はい
前なんか AI のくせにとかって。
うんうんうん
で、結局ね、捨てること、何かで、そうだ。本当の子供、人間の子供が、わざと、なんていうのかな、意地悪をして、ハサミで自分を襲われ、あ、お母さんを襲うような設定に、ちょっとしたんですよね。AI にハサミを持たせて、例えばお母さんの髪の毛切ってごらんかなんか言ったかなんかで、で、その時に、母親が目が覚めて、襲われたって勘違いをするみたいな。確か、ちょっと話違うかもしれないけど、そんなような感じなんですよ。それで、この AI ロボットは、危ないってことで捨てられるんですね。で、そこから、なんか、マルコ・ポーロじゃないけど、母を訪ねて、その意味じゃないけど、お母さんを探しに AI のロボット、ね、子供が、こう歩く、旅をするわけですよ。で、その時に、まあ、いろいろなことがあって、最終的には、結局ね、会えないんですよね。で、海に沈んで、なんかね、沈んでっちゃって、まあ何百年か何千年かわかんないけど、で、その時に気がついたら自分は海の中に行って、で、目の前に遊園地のかわかんないけど、自由の女神みたいなのがなんか一頭像があって、あ、これがお母さんだみたいな感じで思うみたいな、そういうなんか母親に会えない辛さみたいな映画だったんですよ。で、私のインナーチャイルドっていうか、傷は母親と別れて暮らしてた時期があったので、小さい頃。だから、もうね、やっぱり母親に会えない辛さっていうのが、癒されてない時って、もうね、映画見られないの、まず。で、一回見て号泣し、それがね、なんだっけな、美容室、私が行ってた美容室って映画を見せてくれてるんですね。髪の毛切ったりとか、パーマかけたりとか、いろいろしてる間に。で、それを見てたらもう泣き出しちゃって、ひくひくひくひく私言ってて、髪の毛言いながら、ひくって言われて。すいませんとかって言いながら、あ、これやばいシーンだとかと思いながら、あ、これ以上見たら泣くと思うけど、もう号泣みたいな感じで、癒されてないとかと思いながら。で、そういうのがあって、で、いろいろと心理学通ったりいろいろして、自分の内面を見つめて、そのトラウマを癒していくと、泣かなくなるんですよ。そのシーン見ても。あんまり。そう。で、おお、だいぶ癒されたなとかと思いながら。そういうのにね、使ってました。映画を。
でもなんか、確かに昔はこのシーンで なんかすごい感情を揺さぶられたけど、今は割と冷静に見れるなとか、そういう時ってありますよね、同じ映画を見てても。
そうなんです。なので、自分が何に反応するのかっていうのを映画を見ると、まあ現実では起こり得ないことも体験できるので、あ、私こういうことにムカつくんだなとか、あ、ここにすごい反応してるとか、あ、このシーン本当に見るのが辛いからこういうの嫌なんだなとか、自分が何が好きで何が嫌いかとか、あとはこういうところに抵抗がある、ここに傷があるっていうのは割とね、わかりやすいんですよ。そういうのに使ってます。
なるほどね。
あと、たまに映画って最後に、特に海外の映画って最後にね、これが作者が映画監督が伝えたいことなんだなっていうのをセリフで言うじゃないですか。そういうのを見て、そうかそうか、とか思った。
超冷静な。
お、これね、みたいな。
なるほどね。
何伝えようとしてるんだろう、このね、作者は、とか。そういう感じで、とにかくね、今回は感情をちゃんと、なんていうのかな、正しくというか、成熟した形で自分の感情と向き合ってあげる。で、それが本当の自分とつながっていく、そしてパワー全開になっていく秘訣なんですよね。エネルギーなので、感情も大きなエネルギーなので、嫌ってすぼめちゃうと、自分の生命エネルギーも流れてこなくなっちゃうんですよ。やる気もちっちゃくなっちゃって。だから、大泣きするって大切なんですよ。
じゃあ今月どこかで
そう、映画見ながら、号
こっ
泣して
そ
く
り
だ
こっそりと
さい。そう。で、私も人がいると、やっぱり、号泣なんてできなくなるので、もう一人でね、越に行って、映画を、おー、ぐーとかって泣きながら、来
そうです
た来たと
ね。
かって思いながらね、そう、おー、ここかーみたいな感じで。
できるかな。
でも、いいですよ、すごく。すっきりして。
そうですね。
ただね、この今回のそのカードで出てる感情を味わいなさいとか、見る、待つっていう、時期が来るまでね、優しく、こう、大丈夫だよって待つっていうのは、そのままでいいよって言ってるのでもなくって、泣きたいならただ泣いてればいいんだよって言ってるんじゃないんですよ。泣いた後、意識を変えなきゃいけないので、何が原因で自分はこういう感情にとらわれてるのかを見るために時間をかけてちゃんと見ていきなさいねっていう月なんです。ただ、泣きじゃくっていろって言ってることじゃないんです。
泣きじゃくってるつもりでいました。
意味ない。余計辛くなっちゃう。ないんです。
なるほどね。その先、一歩先に進むためにっていうこと
そう
で
です す。
ね。
そのためには、自分の感情を受け入れないとダメなので。だから泣いてもいいよ。あ、なんで私は泣くっていう感情になってるんだろうっていう原因を見つけるために、12月使ってくださいね。そうすると、来年から魂と一致した、もう根源とつながりますよって。
すごい課題だ。
皆さん多分同じことを思ってると思います。
まあちょっとね、
ね、
やってみましょ
はい、ぜひ、
う。はい。
苦しい方はぜひセッションを受けてください。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL がありますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。